どうもお熱ございます。明日、月曜日ですね、暦の上では大暑という二十四節気のちょうど真ん中、一年で一番暑くなる時期ですよっていうね、本当にねその通りですね。東京今日なんかも36、7度ありますか。明日はもっと上がるみたいですけどね。でもまあ体感ね40度超えてんじゃねえかなっていうぐらいに、さっきウィンズで行ったら、まあ照り返しがね、アスファルトの照り返しがちょっと半端ねえと、これはもうだから競馬もあれですね、来週からは新潟一番暑い時期時間帯のお昼から3時過ぎまではもうレース中止っていうね、レースやんねえということで、だからメインレースが第7レースになって最終レースが、6時半ですか、そういう、思考形態に変更するそうですけれどもね、まあしょうがないですよね。まあそんなね、でもね小手先の変更だけでね済む話でもねえっちゅうね、これやっぱもうねナイターじゃなきゃダメなんじゃないかなっていう、ふうに思いますね。昔マルハニチロですか、缶詰の会社ロゴマークが太陽で、まあ、太陽の絵を描いたね缶詰をね中近東で販売したんですって。それ全然売れなくてでね、と現地の人になんで売れないんですか、うちの缶詰美味しいですよっつったらね、こんなパッケージの商品誰が買うかよ、太陽なんかねみんなね意味嫌ってんだよ、こんな暑いじりじりね、もう不快なものでしかねえと。あ、そういうことなんだっつって現地の缶詰太陽をやめて月にしたら売り上げが何倍にもなったっていうね、本当にねこれだけ太陽にね、じりじりね熱しられますとね、だんだんもう、ね、腹立ってきますよね本当ね中近東の人の気持ちが分かりますけどね、もう地球上どこ行っても暑いですね。まあ南半球は逆です、逆に冬ですけれども、馬もねだからねもう大変人間以上に苦しいと思いますよ。馬はね寒帯に住む生息する動物ですから、寒さにはもうむちゃくちゃ強いですけども、暑さには弱いっていうね、シベリアの、氷点下の40度以上になるところでも、トナカイピンピンしてますよね。あれと同系統の哺乳類ですからね、馬も北海道もね、まあ、シベリアほどではないですけども氷点下マイナス30度冬場はなりますが、馬なんかもう気持ちよさそうにしてますもんね、あー涼しいみたいなねうちのじいさんまだ車のない時代に、若い頃根室で大酒かっくらって、で酒場から帰るとき自分の馬の背中にピョンと乗るんですってね。でグーグー馬の背中で、寝てると。でただ馬はもう猛吹雪の中でもですねポックリポックリ自分の家まで帰ってきて、もう寒さはもう全然、気にしないっていうね、そういう、ただ暑いとまあ馬はね本当にもうへばっちゃいますよね、気の毒ですけどね。牛もそうですね、ホルスタインも乳の出が悪くなっちゃいますからね。だからナイターにするべきなんじゃないですか。ただ今の現行競馬法では中央の場合なんですけども、日没までに全レースを終了しなければいけないっていうね、そういうまあ条文があるんで、これをね改正しない限りナイターはできないんですよね。近いうち法案変更のあれ案出すんじゃないですか、提出するんじゃないですか、ナイターできるようにね。内地、福島、新潟、中京、小倉、この内地でのね夏の開催はもう無理だと思います。あと甲子園もダメですね、あんなもんはね伝統だ伝統だとか言ってねバカみたくね、日本人って何ですかね、そういうところ変更できないんでしょうね。命の危険が差し迫ってんだぞとね、球児がねもしね一人でもくたばったらどうすんの、お前ら責任取れんのかと。隣に大阪ドームというね冷房がガンガン効いてる涼しい球場があるだろうと。21世紀の時代ね甲子園みたいなね湯だったところでやんなくたっていいだろうというふうに思うんですけどね、何が伝統だよね、こんな国に伝統なんかあるかバカやたれなんて思いますけど本当にねえ 馬ね、馬といえばですね、私の実家がね、北海道の根室というところなんですけどね、馬、放置された馬がいるんですよ。野里岬のちょっと手前にね、公園があるんですけども、そこにね、昔牧場で飼われていた馬が、その牧場主の人が亡くなっちゃったんですね。この馬どうしようかということになって、じゃああそこの公園に放せばみたいな話になってですね、勝手に放しちゃったんですね、5、6頭。ポニーなんですけどね、それがね、増えに増えて今もう20何頭いるんですよ。放し飼いです、公園に。でね、私もね、可愛いもんですからね、実家に帰るとね、あの角砂糖とかね、あと塩必要ですから、はい、塩分がね必ず必要なんでね、塩とか買ってね、あともう夏場はアブに刺されて背中痒そうですから、あのブラシもね、硬いブラシでね、ブラシかけしてやろうと思ってね、持ってってね、胃を世話してやってるんですけどね、可愛いもんですよ。で真冬なんかね、やっぱりピンピンしてますね。真冬の方がやっぱり彼らにとっては楽なんじゃないですか。いくらね涼しいあの根室の冬、夏とはいえね、それでさえ暑がってますからね。ほんと、放し飼いといえば、あと太平洋側にね、ゆるり島っていうね、小さな島があるんですけれども、そこにもね、まあ、今もうどうなんですかね、あれなんですけど、ちょっと前まではね、やっぱり馬がね、放し飼いになってたんですね。そのゆるり島っていうのは、昔、昆布漁のね、前線基地だったんですね。一旦そこのゆるり島に昆布をあげて、で、干してね、で、出荷するっていうね、そういう作業をしていたんですけども、まあ当時は内燃機関がないというか、まああったんですけども、それよりはあの馬が主力だったんで、その農耕馬をですね、昆布引きの、まあ動力源として採用してたんです。で、やがてそのゆるり島での昆布漁の前線基地が、まあ、いらなくなって撤退するんですけれども、その際にね、馬も一緒にね、連れて帰ればいいものをね、なんなんですかね、これもね、日本人ってね、もう命をね、軽んじるというかね、人間以外の命は命とも思ってませんからね、そうね、置き去りにしちゃったんですよ、その、昆布漁の、昆布引くためのね、馬たちを。で、あの、昆布漁ってね、すごいあれ大変なんですよ。私も子供の頃、実家の美容室のね、従業員さんのね、お姉さんの実家が、昆布漁師だったんで、休みになるとよく遊びに行ってね、その昆布干しのね、バイト、お手伝いしてたんですけども、まずあの、船に昆布を、まあ、水揚げ取って、で、港に帰ってきて、それをトラックに積み込むんですよね。で、そのトラックから、砂利を引き詰めた、ところに、持ってきて、一本一本ね、天日干しするためにね、長い昆布引っ張ってね、並べる作業があるんですよ。それが、まあ、重いこと重いことですね。水に濡れた昆布はね、めちゃくちゃ重いんです。まあ、子供の頃だったっていうのも、非力なね、力のない頃だったっていうのもあるんですけども、まあ、大変でね、昆布干しのね、アルバイト一日やったら、もう立てなくなっちゃいますね。だからもう、昆布漁のね、実家のお姉ちゃんたちなんかみんないい太ももしてましたよ。昆布干しね。そのためにどうしてもね、だからね、馬の力が必要だったんですけどもね、ゆるり島にね、なんとね、かわいそうに馬を置き去りにされましてね。ただ、あの、草いっぱい拝ってましたんで、飢え死にすることなくですね、そこでもずっと生き続けてね、それプラス、あの、子供なんかもたくさん産んでね、増えちゃいましてね。なんで、あの、2、3年に一度ね、その馬間引くためにね、船で上陸してって馬連れて帰ってきたんですけどね。それでもね、あの、ちゃんとね、馬もね、連れて帰ってやれよと。昔あの、太郎次郎ってね、沖縄じゃない、あの、南極探検隊の犬の話ありましたでしょ。なんか、渡瀬恒彦かなんかの主演で映画にもなってね、美談にしてましたけれどもね、何が美談じゃこの野郎と思いましたよね。 置き去りにした太郎と次郎が、生きていてーなんてね、ふざけんなっつうね。なんでお前人間撤収するときにお前ら犬もね、一緒にね、連れて帰ってやんなかったんだっていう話ですよ。ね、人間に対してそんなことやったらね、これ刑事罰食らいますけれども、ね、犬や馬はそういうことしてもいいのかと。ね、同じ命だろ？命は平等なんだよっていうね。私もね、動物好きですからね。ほんとね、太郎次郎の映画見てね、怒り狂いましたけどね。あんなもんがね、文部省推薦の映画で、何がこの、教育にいいだ、ただも犬置き去りにしただけだ、こんな熱く語りますとね、また血圧上がっちゃいますからね、やめときますけども。はい。すいません。今日はメインレースは、白樺ステークスだけだったですね。すいません。中京記念ね。いやー、これね、アルナシームでしたよね。一着ね。いや。まあ、ちょっとこれについて解説、ちょっと語らせてください。まずね、中京記念がね、14頭立てっていうのがね、妙だなと思ったんですね。はい。まあ、小倉開催でもフルゲート18頭まで出走可能なんでしょ？だからね、もっと登録馬いてもおかしくないのにな、で、今年は14頭になった。ここがね、やっぱね、ミソだったんですね。で、週報に励ました。今年の中京記念を占う場合に、キーは、先週出走出てきたリンゴですっていうね、リンゴっていう馬、いましたね。先週17日でしたっけ、14日の小倉の日曜日の最終レースの8枠16ゼッケンに出てきたリンゴ。これが中京記念の、の当たり馬券を照らすキー馬だろうと。なので、脳筋反射的にね、ピンクの帽子かぶってましたんで、リンゴが中京記念は8枠を軸にしちゃったんです。これがまあ、初手からのつまずきでしたね。で、もう一つ考えられるのは、だからリンゴが16番だったんだろうと、16ゼッケン背負ってたんだよなと。で、中京記念はそれに対して16ゼッケンないよと、14頭立てなんだと。じゃあその16番目ってどこ？ぐるっと回してきて、2でしょと。それもね、頭に、思い描いてたんですよ。じゃあそっち軸だよな、お前と。なおかつね、その小倉のね、リンゴが出走した決まり目もね、当然無意味ではないなと思ってるわけですね。で、決まり目がね、14でした。馬連が2番7番だったんです。14の2番7番。で、どうも帝王シリウスではないなっていうふうに思いましたんで、じゃあ、2ゼッケンじゃねえのっていうね、アルナシームですよね、決まり目なら。あと7ゼッケンも同時に来ちゃいましたね、エルトン・バローズも。だから先週リンゴが出走した小倉最終レースの決まり目が馬連2番7番だったら、中京記念は 2番7番のワイドだったっていうね。はい、あ。だね、これをね、守備よくやっぱりお伝えし、アルナシームを軸にして予想名を出すべきだったなっていうね、こういう反省で。とにかくなんでそのリンゴだったかっていうことは、まあ、主語に書きましたから、まあ、いっさね、そういうことなんですよ。ね、兄貴殿が、リンゴっていう馬な、出てきたらな、注意しとけよってね、どっかに響いてくるからなっていうね、ことをね、今年の4月にね、4月のうちに言われてたことなんですね。で、それを覚えてていつなのかなって思ってましたけれども、その中京記念の前の週に出てきて、そして中京記念のゲストは誰だったんですかっていうね、こういうことだと思いますね。はい。あの人呼ばれたわけですよね。ねえ、でね、八若はどこにもいねえと。ねえ。で、斎藤さんもね、ゴッドアイ斎藤さんもね、トップバナー今週の JRA ホームページの写真を見て、初めて映るね、塔があるんだと。 これね16番頭なんだよっていうふうに教えてもらいましたね。予想にも書きました。なので斉藤さんは16ゼッケンか16番目に当てはまるゼッケンを買いたいっていうね、そういうこともおっしゃってくれてたんですね。だからあ16番目じゃないかってね。どうしてこっちに行けないんですかね。あそうだ、あとあれですね、チコちゃんに叱られるでですね、誕生日の話が出たんですけども、なんで誕生日を祝うのっていう。で昔はその大昔はですね、みんなあの1月1日に一斉に、加算加齢されてたわけですね、1歳ずつ。だから日本人全員1月5日が誕生日だ、1月1日が誕生日だったんですね。あなるほどなと思いましたけども、でうちの親父もよう言ってたんですよ、お前は数えでいくつだと。で戸籍では満何歳とかね、学校ではもうすでに満何歳、7歳が小学校入学だとか言ってたんですけども、いや満数えでは7歳だななんてね、8歳あ9歳だなとか言われてね、なんだ数えはなんて思ってましたけども、そういうことだったんですね。で最後にその専門家の人がチコちゃんの誕生日はいつって質問したんですよ。そしたらねチコちゃんが朝もやの中、海岸を白いサラブレッドが駆け抜けていく瞬間って言ったんですよね。はぁですよね。誕生日いつだって聞いてんのに、なんで朝もやの中白いサラブレッドが駆けていく瞬間なのよって思いましたけども、全然答えになってねえじゃねえかってね。なんで白いサラブレッドなら白い帽子の一枠か、それからまあ白毛はさすがに今週出てませんでしたけれども、足毛羽ですよね。あ白毛一頭いましたか、あいないないないですね。足毛羽ね、これ白樺ステークスというね、ちゃんと白いタイトルですもんね。白樺って漢字に書くと白ですからね、そこにあのシナモンスティックっていうものが、これ足毛羽ね、ちゃんと2着でね馬券なりで、土曜日はあのエスカルって、これはまあ一番人気だったんですけども、白い帽子が、1着と。だからあの TBH 賞札幌のメインも白い帽子が3着、ブッシュガーデンあんまり人気なかったですよね。でね、なんかチコちゃんもね変なこと言ったらね、それやっぱ白いサラブレッドって普通言いますからね。あとあれですね、名探偵コナンもなんか面白いシーンがありましたね。なんかね、あれまた前編後編で、後半今週、また来週の日曜日ですか、あ土曜日ですね、後編ですからそれ見とかなくちゃいけないですね。だから来週ねちょっと買うべき馬はあれなのかなっていうのもね、思いましたけどね。はい、萩野アストラスは来ませんでしたけどもね、来週もしかしたらじゃねえかなって。エルトン・バローズは来たんですね、3着でね、プルパレイはこの後ですか、あいや違う、プルパレイ3着だったんだ、あやっぱりですね、このエルトン・バローズと札幌白樺ステークスのギリ3着に入ったプルパレイ、これ共通点ありますでしょね。ああなるほどな、あそういうことですね。だから来週も多分来ると思いますよ。はい、よし、小牧太志、8月から園田競馬に移籍、ね、おととし22年に NHK で放送されたの競馬ドラマの君が何したっけ、風違うな、風のに向かって駆け抜けるで、なんかね、タイトル思い出せませんけどもね、あの女性ジョッキーが地方競馬にね転球するっていう話でしたけどもね、そのまんまやねんかというね。だからあのそういうことなんだと思いますよ。で小牧太志がね、あの地方のジョッキーとしてね、また来るんでしょうね、トライアルとかに出てくるんでしょうね。であの今日ね、これ2年ぶりですよ、重賞騎乗がワールドリバイバルっていうね、リバイバル馬名馬でね、 NAR の試験合格したその週末に2年ぶりに重賞レースに出るっていうね、これ偶然っすか。そういう忖度で馬に乗せちゃダメっていうね、そういう不分率ってないんですか。だからね、ワールドリバイバルも覚えておかなくちゃダメですよね。小牧がね、重賞レース乗ったっていうのがね、そういうふうに思いますけど、はい、ワールドってね、ワールドバメーバーなんですね。なるほどなーなんてね、勝手にね納得しちゃってます。はい、そんなわけです。どうも、日曜日の競馬ご苦労様でした。